はい、今日はですね、サムエル記下の第7章の18節から終わりまでのダビデの祈りっていうところです。この聖書はほとんどみんなですね、ある意味では祈りの書だということもできますね。これはこういうふうに編集をされた、たくさんの文書があったわけです。創世記でもですね、様々な人が書いて、誰が書いたかわからない。非常に深い霊感、それを超えるような人が現れないから、物書きはいくらでも今の世でもいますよね。雑誌、漫画、新聞、評論、いくらでもいつの時代でもおるわけです。でもみんな泡のように消えていくわけです。芥川賞と何とか賞、みんな消えていきます。すぐに。ところが聖書はですね、いかなることがあって、でも戦争があれ、飢餓あれ、やれ、化学技術があったし、宇宙時代になる原子力だ。どんなことがあっても消そうとしても消せないわけです。これ本当に不思議ですね。そしてありとあらゆるところに広がっている。日本の古く書かれた古事記書とか万葉集は全く広がらないわけです。それはそういう真理性を持っていないからなんですね。真理っていうのをおのずから広がる。真理は万人によって自ら求められることを欲する。という言わない文庫の巻物に有名なことがありますが、まあそういうことでですね、このダビデの祈りだけでなくて、聖書そのものは神様との深い祈りの書物でもあるということです。そして祈りの結果、与えられることですね、祈りの中には様々な願いと感謝と、それから深い悔い改めですね、というのが必ずあるわけです。自分の罪を知らないところには恵みはありえないですね。この世ではそうじゃない、自分の罪を覆いかぶすと隠すというわけです。だけどそういうふうな心は必ず破綻をするということもはっきりしてるんです。だからこそこの真理と自らの罪をはっきり知るということ、悔い改めるということの重要性を初めから一貫して聖書は書いてある。だからこそこれは永遠の書なんですね。そのことを私たちもこの聖書を読むときに基本的なこととしてですね、自ら人間がどれだけ真理から外れているかを深く知った上で、そこに初めて恵みを感じる。今のアメイジング・グレースもそうなんですね。で、今日のこの祈りは、ダビデはどんな祈りをしたんだろうかと。で、ここにもそれとつながりがあるわけですね。そういう意味でさっきの歌も取ったわけです。まずですね、この18節。主なる神様、どうして私を、また私の家、ダビデ王朝ということですか、ここまで導いてくださったのですかと。これは何かというと、自分は本当に罪深いもの、弱いものに過ぎない。王になる言う値打ちは全くないと。本当に恥ずべき人間だと。そういう自分のですね、正体っていうものをはっきり知るというところから出発しているわけです。そういうところから出発しないで、いかにたくさんのこと、外国行こうが何しようがですね、スポーツができようが、いろんな外国話しようが、ペラペラ話、そんなことは何にもならないんですね。一番身近な自分の正体を、そういう、本当にですね、隠したままではですね、何にもならない。という、それを神様の前にですね、はっきり告白をする。まあ、そういうことは自然に、これが出てくるわけですね。自分の惨めさ、小ささっていう。で、このことはずっと前からこれはある。さっき言ったように、こういうことも祈りですよね。こんなに弱い惨めな自分、どうしてこんなに導いてくれるんですかと。その大いなる、そのアメイジンググレイス、驚くべき恵みをまず言ってるんですが、これはずっと昔からありますから、ちょっと見てもらいますね。創世記。創世記からですね。32-11ですね。32-11、ちょっと見てくださいね。創世記の32章の11、55ページですね。これ、ヤコブの祈り。ヤコブの祈りですね。創世記32章。32章の11。 まあ、10から読んでもいいんですけども、ヤコブ10。ヤコブは祈った。私の父、アブラハムの神。私の父、イサクの神。父っていうのは先祖という意味合いで使われるんですね、しばしば。直接の父はイサクですが、主よ、あなたは私にこう言われたと。あなたは生まれ故郷に帰れ、私はあなたに幸い、祝福を与えると。私はあなたがしもべに私に示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものだと。そういうふうにですね、自分は神様からの恵みを受けるに足りない、そんなふさわしくないって、自分の弱さと汚れをはっきり知っておる。ここでもそういうことがまず出てきておるということです。だから祈りはですね、そういうふうにまず自分の現実の実態を、正体を知る。そこからですね、神様に向かうということはいつもあるわけです。自分は正しいんだ。自分の力やってるんだ。そんな気持ちを神様全く顧みられないからですね。それでこういうふうに出てくるわけです。イエス様も、そのような心を心の貧しい、poor in spirit、霊において貧しいと言ったんですね。自分がやったことを数えてて、こんだけしてる、こんだけしてるぞ、なんていう心、本当に神様前には汚らしい心ですよね。そういうふうに、まずここでもあるというのがわかります。それから出エジプト記ですね、三章三章の、三章の十一です。ここにもですね、どういうことがあるかというと、モーセというのは、これは世界史でもですね、まあ、最大級の大いなる人物なんです。モーセという人。なぜかというとですね、今も全世界に通用する人類全体の基本的なあり方、神様の言葉をはっきりと聞き取って、それを文に書いたという、そういう意味ではですね、全人類に及ぼしているわけです、今も。そういう意味でですね、聖書、旧約聖書もまたキリスト教、ユダヤ教、イスラム教のもとにあるわけ。そのぐらい重要な人物ですけども、そのモーセもですね、このように、私は一体何者なのかと。エジプトに行って行きなさいと。解放しなさい。全然そんな値打ちはないっていう。そういうふうに自分は何者でも全くないという意識があって、初めてですね、神様が、私はあなたと共にいるっていう。自分が何者かであるんだなんて密かに思っている人は神様は共にはいてくれない。そして自分の罪深さを思い知らされて、初めて神様が近くに来られるんですね。で、そういうことは本当に2×3は6のように確実にあることですね。ですね、罪を犯しているのにそれも全然犯してないように思い込んだったら裁きを受けると。この個人もそうですけど、日本全体に考えてもそうですね。あれだけたくさんの中国の人たちや韓国に本当に悪かったということ、こんなことないんだと、こんなこと言うのが自虐視感だなんて、まあ呆れたことを言う人たちがおるわけですね。今からもう一度人間の本当の在り方を知らない人たちがそんなことを言い出すわけです。はい、それと もう少し、まあとのでもですね。例えば4章の同じ出エジプト記の4章でもですね、すぐ隣のページ10節でも4章の10節ですね、そこでもそれに関連したことが書いてあります。モーセにですね、神様なおも行きなさいと、エジプトに向かってイスラエルのためを解放するんだと。でもモーセは、ああ主よ、私はとても言葉で説得したり言ったりできないと、力も何もないと。あなたが自分に言葉をかけてくださって今でもそうだと。全く自分は口が重く言って力も何もないんだと。こういうふうに言ってですね、自分は何者かであるっていう意識を全く持たない。だからこそ神様がそれを与えようっていうわけです。 不正な人間でですね、悪いことした。だから悔い改めたらそこに力を清く与えようって言うんですね。悔い改めなかったら、それはその汚れたままということですね。はい。まあそういうふうに、こういったところがあちらこちらにあります。はい。それで、もう一箇所だけですね。このサムエル記の上ですね。サムエル記の上の18章459ですね。の23。サムエル記上の18章の23。459ページです。王の娘と結婚するですね。そういうことになる。だから王のそういう婿になるということはあなたたちの目に良いなこと。私は貧しく身分も低いものだと。このいろんなところでですね、自分は低いものだと、貧しいものだと、そんな値打ちがないっていうことをいつもこのように書かれてあるっていうことはわかります。はい。まあ、そういう流れの中で今日のところにも来るわけですね。はい。それで、まあ、元に帰ります。こういうふうな、自分が、値打ちがないという。で、このことはですね、新約聖書になってももちろんこれは前面に出てくるわけですね。キリストの弟子たちも、漁師、が半分近くも占めていったような人、学問も何もない、地位もないんだけど、ある種の高ぶりを持ってたんですね。キリストが選ばれたその弟子なんだと、ペテロとヨハネ、ヤコブたちもそういう意志の自慢の心を持っていた。キリストがいわば王になったら私を右に左に置いてくださいとかいうふうな。だからそういう気持ちはですね、どうしても壊れなかったんですね。イエスが生きていられた。そしてイエスがいよいよ囚われた時に、自分は死んでも従っていきますと、命がけで従っていくとまで言ってたのに、大きな嘘を言ってですね、そんなイエスは絶対に知らないと言って、すぐにみんな逃げてしまったと。そこにいかに自分がだらしがないか、醜いか、惨めか、嘘つきであるか、ということを思い知らされたわけです。それがなかったら本当の弟子にはならなかったからですね。そういうふうに徹底的にその本人のですね、偽りの本性を砕かれて初めて聖なる霊が注がれたんですね、その後。そこから突然、宣教を始めたわけです。そういったふうに新約聖書と同じことなんですね。はい。で、次にそういうふうに自分の小ささっていうのをまず言って、これは基本だから。そしてその小さいものを導いてくれるのが、それが、今日の箇所に何度も書いてあった神の言葉なんです。神の言葉っていうのが何度も書いてあります。今日のところで。19節、その御言葉。21節も御言葉の家に。それからその下のところで25節にも2回あります。御言葉を賜った。御言葉の通り。28節にも2回あります。あなたの御言葉は真実で、恵みの御言葉をくださったと。29節もですね。あなたが御言葉をくださったら、その御言葉に関わる祝福によって、自分たちのイスラエル民族も永久に祝福をされるんだと。こういうふうに、この祈りの特質は、神の言葉の重要性。これは現代の日本人は全くというと知らないことですね。神様なんかいないと思っているわけだから。そして神様を神話上のですね、太陽神とするアマテラスオミ神が本当の神だなんて、これただの鏡とか狐とかそんなものを鏡だと。まあ、そういうふうにですね、今言ったね、全世界で唯一の神がおるっていうぐらいはある意味常識なんですよね。全く日常生活にあんまり信じてない。 とんど忘れてない人でも、それは神様一つだと。これも圧倒的に前世が覆ってる。けれども日本だけは例外中の例外。この前も伊勢神宮で、ご神体なるものです。すぐ隣のところ打つだけにものすごい大々的なことをやってるんですね。首相までここに出かかると、ご神体だなんてですね、神でも何でもないわけですね。人間を作ったただのものに過ぎない。スサノオノミコトの剣だとかですね、鏡だとか、そんなもの、神話上のもの、それを神様だと拝めて一体何の力があるのかと。それは古事記を本当に読んでみられたわかる。いかにアマテラスオオミカというものがですね、まあ、全くつまらない内容であるかったら、読んだらすぐにわかることです。まあ、大きな岩の中にですね、スサノオミコトが乱暴浪食をするから、隠れて逃げ込んだと。いつまでも隠れてるか真っ暗で困ると。外の神々が裸になって踊って踊ってしたからゲラゲラ大笑いして、これをまた笑った。そこで不思議だからちょっとアマテラスオミカが岩を開けたと。この際だと思ってそこによってもギューッと引っ張り出したと。まあ、そういうのがアマテラスオミカの、これ読んでみられたらわかります。そういうのをですね、まあ、拝むって一体どういうことなのかということですね。本当にこれは不思議なっていうか、これこそ驚くべきことですね。未だにそういうことを国家的にやってるわけです。そのようなものをですね、神様と、あるいは鏡を神様と拝むようにとか、一体どこにあるだろうかと。キリスト教、ユダヤ教、イスラム教に関してもどこにもそんなことはなされないようなこと、日本だけは当たり前のように行われているということの不思議な事実ですね。ですからそういうことは当然神様の言葉なんて何もないわけです。アマテレス、オミカの言葉って誰が知ってるか。スサノオノミコトの言葉誰が知ってるか。知らへんですよね。何も私たちの模範なら何も言ってないからです。で、まあ、そういうことを私たちも気をつけてですね、テレビとかで本当にたくさん放映したりしていますので、それも大きな間違い、真理には全くふさわしくないことだと。で、それでここでですね、御言葉を常しえに守り、御言葉の通りにしてくださっている。ということを言っていますが、その前にもう一つ見たらですね、これ神様の技っていう言葉も何度か言ってるんです。御言葉と技っていうことは結びついているわけですね。21節。御言葉の上に大きな神の技をした。これは私たちの、いわば全宇宙の世界に、いわば物理的な光も、心の内なる光も、神様が光あれという言葉によって創造された。宇宙も全部そうだったんですね。そのぐらい神の言葉はものすごい力、万能だと。神様の万能そのまま神のことが持っているっていうのが、これが一貫した世界的な信仰なわけです。それで、こういうふうに技ということがその後も出てきます。22節も23節もそうですね。御業、ご自分のために大きな御業、ご自分のために恐るべき御業をされた。これを振り返ってみたら、いつもですね、その自分の心をそういうに本当に何もふさわしくないという気持ちがあれば、もう至るところに数えることができない御業をたくさん私たち受けているわけです。ですね。まあ、さっき言った、ちょっと触れたように、私たちの体が動くと。こういう無数の神経の伝達機能、そこである化学物質が伝達して、それをすぐにそれを別の交差パッと消したりですね、瞬間的に保育、いっぱいこの神経の中でも、数知れない化学反応が今も起こっているわけです。そんなことみんなそういう意味ではですね、神様が作った、ということですね。もちろん信じない人は、それは偶然的にできた。けどそういう非常にこの恵みのない考え方ではあるわけですが、まあ、そういうふうに技っていうものはその人が心を虚しくすればするほどいくらでも出てくる。当然この御言葉によってなされたということと結びついてですね、その御言葉は全てをなしたと。それとここでもう一つですね、この2回使われている重要な言葉が23節にあがなうという言葉です。あがなう、これは何度も言ってますが、貝片が2つもついてるんですね。本来あがなう、貝は炭酸カルシウムでできておって腐敗しないもんだから、昔から貨幣 お金に使われてたからです。それで改変がつくのはだいたい購入とかお金に関する言葉ですね、いわゆる購入の購もそうですけど、売買の売るとか買いとかもそうです。改変がついてるわけですね。でこのあがなうと、もともとそういうふうにお金を出して買いと買い戻すという意味なんですね。こういう罪の中、ここ奴隷の中、奴隷として全く圧迫されて絶対に出ることができない、私たち人間もですね、自分の力ではその深い罪の中から出ることができない。だからキリストが来られたということなんですね。自分の努力でその罪から出られるんだったら、そんなキリストなんかいらないわけです。宗教なんか一切いらないわけですね。だけど誰一人いないですよね。本当に正しい道を歩いているのかだなんて言われたら、そういう意味ではみんなそういうふうに、深いところから見たら闇の中にあるわけです。で、それを大きな分かれ目がある。それを自分の罪があるとはっきり分かって認めて、ここで神様にしか求めるか、あるいはそんなものないと、どちらかにはっきり分かれるんですね。それは頭の良さとはそんな何と関係もない。何の関係もないですね。経験があるとどうも一切関係ない。どっちか一つしかない。みんな共通して私たちは汚れる罪があるけれども、自分の力でそこから贖いでるというふうに言い張るのか、まあそういうことですね。で、ここでは聖書の世界ではこの贖うと言ってですね、それは別の大きな力で私たちは買い戻されなければ、ちょうど奴隷、そうですね。奴隷も昔の奴隷はお金を持った人が買い戻してくれなければずっと縛られたまま。それをキリストが、いわば血を流して、その買い戻すお金っていうか、そういうことのためとして自らの命を捨ててくださって、私たちは闇の束縛から買い戻されたということが、これがキリスト教の基本中の基本ですね。ユダヤ教の時代には動物を捧げて血を流して、そしてこのお金の代わりにしたわけです。まあ、そのぐらいこういった闇の中、罪の中におる人間を救い出すことは命がかかっているぐらい重大なことだったんですね。そういう意味で贖いということもこういう古くからもあるわけです。これ3000年も前なんですね、今から。3000年も前。はい、そういうことでですね、ここのところ御言葉ということの力、技ということをいろいろ書いてあります。そして、ここでですね、次にこの27節ですね、万軍の主イスラエルの神よ、あなたは私の耳を開いてあなたのために家を建てると言ってくださった、それゆえ私はこの祈りを捧げる勇気を得たのです。この言い方はちょっと分かりにくいと思います。こんな言い方は普通まずしないです。ですね。万軍の主よと、あなたは私の耳を開いて、あなたのために家を建てると言われた。で、この祈りを捧げる力を得た。で、どういうことなんだろうかと。これは今の私たちにとってはですね、人間の力でなくてですね、私たちのために私の人間性を立ててくださる。そういうことをはっきり聞いて、自分の努力とか、自分が良い技を積んで立派になるとかいうことはとてもできない。私があなたを作り上げると。新しくする。それをはっきり聞くから私たちは力を得るって言うんですね。どんなに罪を犯したものであっても、ただ悔い改めたら、神様はそれを受け取ってくれて、喜んで受け取ってくださる。聖書、新約聖書、一番大いなる喜びが天にあるというのはですね、このまま書いたように、オリンピックで優勝だとこんなことは全然ないんですよね。そういうことは、ただ一人の罪人が、心から自分の罪をして悔い改めるということで、一番大きな喜びは神様である。これは心ある人間も同じですよね。誰かがそういうの本当に悔い改めるというのが一番の喜びなんです。どんな有名なのかお金持ちの、そんなことは何でもない。ですね。そういうことは全ての人に当てはまることです。だからそれにあなたのために家を建てる、これはパウロがよく言ってる、作り上げるっていうことを言ってますよね。神様だけは作り上げる、私があなたの破滅した状態を作り上げるんだと、 そういう愛のことは聞き取ったら、私たちも本当に近づけられるんです。ですね。前のことはどうあっても構わないって言われます。悔い改めさえすれば、神様は、ただでですね、認めてください。人間はそうはいかないですね。大変な罪を犯して、相手を傷害やった。人のお金を盗んだ。あるいは払わないとか。そういうことをしたら絶対の払うまで当然罪は起こるわけです。殺したことになれば、たくさんの職業もクビになって、お金も払わない。みんなから、周りから叩かれる。そうですよね。人間もそれを許さない。法律裁判でもなったら。で、さらされるわけです。神様だけはですね、ただ心を変えるってくださいというだけで許していただける。それがですね、こういうふうに、です。あなたのためにあなたを立てるんだと。本当に聞き取ったら私たちは本当に力を与えられると。で、あなたはそういうすべて本当に真実だということを言っているんですね。で、最後のところ、あなたがその御言葉をくださったならば、御言葉によって、その祝福によって自分の家、これはダビデ王朝という、この時はダビデ王朝なんですけれども、今の私たちで言えば私たち個人も、あるいはこういう集まりも、その家族もそうですよね。祝福は物の力ではないということですね。どんなに仕事をしても大きな嘘があれば必ず裁きも受けるし、どんなにスポーツで有名になったところでですね、それは何にも消えていく、次々消えていくだけです。本当に死にかかった人に何の力も与えられないです。お金にしても、誰かの名声にしても。ですね。もう私たちもそのうちに死ぬわけです。その時に誰かがですね、オリンピックで金メダル取ったって、そんなこと言ったら何の役に立つかっていうことです。本当に役に立つのは、最後の最後まで役に立つ力になるのは、これ神様の言葉なんですよね。神様のことは近くにあれば、どんな時でも一人になっても、周りからみんな見捨てられても、あるいは大きな罪を犯しても、なおかつ、神の言葉があれば、私たちは立ち直ることができる。立ち直ることができる。ということです。で、それがこういうところに来ているわけです。主なる神よ、あなたが御言葉を叶われ、その御言葉を持つ祝福によって、私の永遠に祝福が続くと。はい、そういうことで、このダビデの祈りって昔話ではなくてですね、今の私たちも本当に切実な問題としてこういう祈りを捧げたいと思うわけですね。はい、それだけはそこまでにしたい。